YSY の
マイナーラジオ。
始まりました。 YSY のマイナーラジオ。この番組はオールナイトニッポンゼロでパーソナリティを務める佐久間信之さんに認知してもらうために素人3人が始めたラジオ番組です。本日もいつものメンバーでお届けします。今日は自己紹介のみでどうぞ。
ゆうじです。
佐藤です。
ゆうすけです。
よろしくお願いします。
お願いします。
チャンス。はい、今回はねタイミングもタイミングなので、前回は前回前々回
前々回
はあの開封動画というか、うん、開封の内容をお届けしたんですが、そこからイベントを挟み今回の収録を迎えているというところで、まあ、前回のイベントの感想って言ったらちょっとなんか上からっぽいけど、
うん、
なんか楽しかったとことかここよかったよねっていうところはちょっと喋
っていけたらなと、ね、リスナーとしての、ね、意見をね
そう
ダイレクトに伝えることができたら、
うん、まあ言ってないんだけどね、
まあ、言ってない。そう現地にはねちょっとね今回残念ながら行けなかったんだけど、まあ、アーカイブの方で楽しませていただいて、まあ、裏実況の部分も少し見させてもらいながら、見たんですけども、そうなぶっちゃけどうでした。
まあ、どうかと言われると思う。いや俺からでいいの。
まあ、みんな同意見でしょ。
みんな同意
見、まずは、
うん、まあ、まあ、どうする。
普通にめっちゃ楽しかった。
ああ、お花沢香菜が可愛かったっていう話じゃないのか。
それでも3人ともその意見になるからね。
まあ、そうね、まあ、3人声が揃ったのはまずそこだよね。
そうだね、
うん、花沢香菜可愛い、
本当可愛いんだよ。
可愛かった。初めて見た。
あ、そう、
うん、
おお、
本当、
うん、どんな人なんだろうってラジオでずっと話してたじゃん。
ああ、確かに、
うん、どんな人なのかなってググらずに、
おお、
あ、すげえ、
いたんだけど、
はい、
この間のアーカイブ見て、かわいいこの人って思ってる。
声優のレベルが最近高すぎるだろうっていう ね、
ね、
そうなんだね。
恐ろしいよ。もう顔が良くないと売れないのかなって思っちゃう
ね。
確かに
怖
い。一流企業みたいなね。
急にその企業批判が始まっちゃう。やめてよ、
ね。まあなんか、まあ、ちょうど今この花坂蘭のさんの話になったからあれだけど、まあ、流れでいくとスタートがね、
まあね、
花澤香菜のライブから始まり、
うん、
裏実況では佐久間さんがぼやき、
そう、
ぼやき、面白かった。
楽しみにしていた恋愛サーキュレーションは
そうそう、
モニターすらないところで、花道のところで、まあね、あの佐久間さんの前回のコロナ明けの放送を聞いた方はご存知かもしれませんが、まあね、その感想をね、いろいろ話してて、
うん
うん、実はちょっと我々の見れたタイミングが。その佐久間さんの放送後に見る感じになったから ね、
そうね、
ちょっとネタバレも分かりつつは見たけど、あ、これかと、
う
ん、
そうそうそうそう、
あ、このシーンねと、
このシーンはね、
そう、面白かった。
俺でもそのシュージマンはすごく言うことかと思いながら見ちゃったけど、
ね、うん、正直芸人枠はいらなかったかもな顔はあるかな。
あ、確かにね。
あれは、まあ、まあ佐久間さんだからいろんなこう、うん、ね、ジャンルのこう一つミックスさせるで面白いものを作るっていうのに、まあ、お笑いを入れてきたのは分かるけどね、多分ね、まあ、これはもうどんどん言っちゃうけど、金田のネタを分かる人があの中に何人いただろうか、あの1万人の中にっていうところなのよ。 俺も分かってなかったし、
そうね、関西圏とかは多分、
そうだね、関東だけでしょ。
関東だけなの？
これテレ東だから。
そうなんだ。
だから本当にあの東京都の周りの人ぐらいしか分かんないじゃん。
あ、そうなんだ。
久しぶりだ。
そうそうそう、何度でも言うよ。俺はテレ東を見ずに育ってるからね。
あ、そうなんだ。
当たり前だと
思う。そう、俺も
自分も
懐かしいな。
もうだから俺カナダのさんのネタ見て、え、これみんなどういう気持ちで見てるんだろうか
って思っちゃったけど、ね、
懐かしいって思った。
あ、そう、
だってみんな歌ってちゃう。
あ、本当は、
うん、
あれはね、あのちゃんとちょっと流行ったよ。
あ、そうなの。
うん、と
へえ。
そう、なんか若あのなんかうん、それを知ってる人からすると、あ、懐かしい
懐かしいって思った。
あ、で、後からあの旅行の2人があの時と変わらないって聞いて、おおって
なって、お、 もう全然その懐かしさの気持ちがないから、なんでおめえは知らねえんだよ。
いや、ダンサーの2人ってことでしょ。
そうそうそう、
あの2人が
当時15年前だ
って言ってた、言ってた、
うん、言ってた。でその話をしない彼らにも、あ、カナダだっけ、
カナダ、
カナダだよね、カナダにも怒ってた。
あ
なんでこの話しねえんだよ。
確かにね。
だからあんまりそのカナダがなんかどういった経緯でそういえばこうなんか俺も知ってるような芸人になったんだろうっけって思ったの、
うん、
まあ、あの多分佐久間さんが番組やる前ぐらいに一気に多分売れて、
あれエンタ、
エンレッドカーペット、
レッドカーペット、
あ違うか、エンタか、
なんかをね、なんかチラッと見た時になんかね、こうリズム系のネタでなんかブレイクしてたみたいな、
う
ん
う
ん、
そう、
うん、そうしてた。
俺気づいた時ズンズン軍ゲームだ。
ああ 超流行ってたね。
あ、そうなの。
流行ってたっていうか、
うん、
ゲームでもねえしっていう、
うん、
ネタだよ、
うん、
あ、そうなの。
リズムネタで流行ってた、
うん、
売れたで、その辺でフルボンの村上と、
はいはい、
カナダの、うん、その子供向けの番組だったはず。
うん、あ、フルポンってやってたの。
うん、
そう
と、
うん、
やってた番組で、あの曲がもう出てきたって感じ。
あ、そうなの。
なんだっけな、
うん、番組忘れちゃ
った。番組は確かよく言ってたけど、いまだにピンときてないからね。
そうだよね、
なんだっけ、ね、あ、ピラメキーノ、
ピラメキーノだ、そうだ。
何時にやってたの、うん、
夕方じゃなかった
か。あ、そうだっけ。
あんな確か全然覚えてない。
あ、そうなの。
いや、言うてドンピシャの世代ではないのよ。
そう、
ちょっとずれるのやっぱり。
ちょっと我々よりもちょっと下世代。
ちょ
っと下。あ、うん、そうなのね。あ、ピラメキーノね。もう全然だから、ほら
朝だ、
朝、
へえ、
あのだから
ポンキ
ーおはスタ的な。そう、
出た、
おはスタ。え、おはスタってさ、
マジで
マジ
か。
え、オハスタってあのあれでしょ。
違う回でやりたいね、それは。
あれじゃ、あのベッキーを輩出したと言われるオハスタでしょ。
違うよ、レイモンドだよ。
朝、
あ、ごめん、
え、
あ、
ええ
、
レイモンドね、
うん、
レイモンド、ね、レイモンド、いたいた。
ベッキー輩出してるの、あれ。
ベッキーもいた気がする。
そうそうです、そう
です。山ちゃんでしょ。
え、オハスタって山ちゃんがやって
るの。山寺光一がやってたの。
え、そうなの、
うん、
うわ、怖っ。え、山ちゃんって声優の仕事やってるんだ。
え、だってもともとあの人、
うん、
あれからうちが知ったんだよ。
メイン MC、
うん、
あ、そう。
で、そっからこの人声優
なんだっていう。そう、声優なんだだよ。
あ、
後付けだった。
そうなの。
ちなみにね、ちなみに一応あのピラメキーノをちょっとちゃんと思い出せなかったんで、
うん、
確認したところ、
うん、
テレビ東京系列で2009年4月6日から、
はい、
2015年9月30日まで放映されていた子供向けバラエティ番組。
はい。
で、一応出演者、メインの出演はハンニャとフルーツポンチ。で、最初は夕方6時半から30分番組。
おお、はいはい。
で、まあ、続けてまして、
うん、
で、1回だけね、朝の時間帯が2013年4月から、
うん、
2015年9月30日までが朝の6時40分から、
はい、
45分っていうその5分タイムの時期もあったみたい。
おお。
でも基本的には夕方。
夕方。へえ。俺夕方になんかそのバラエティ見る感覚って分かんないんだよね。
あ、マジか。
うんうん。え、なんかあの19時からはなんとなくあのね、例えば月曜日だったら犬夜叉とコナンの続きで見れるから、なんか19時からはなんかアニメ見ていいみたいな雰囲気あるんだけど、18時台とか17時台って基本ニュースぐらいしか、
まあ、やってなかったもんね。
やってなく
ね。なんか俺もう6時ってもうアニメ始まるイメージ
だって。サンちゃんやってたもんね。
え、なんならテレ東でさ、もろもろ
アニメやってたっけ。
そうそうそうそう。
あ、そっか、
マジで。
それこそブリーチとかさ、
あ、やってたわ。
6時6時半ぐ
らい。ナルトとかやってた。
そう
夕方なの。
夕方なの。
あ、夕方の世界線があるのね。
だって5時半とかから俺アニメ見てたよ。
そう。
あ、本当、うん、
NHK でもやってたしね。
マジで、
うん、なんかだからその辺の5時から7時ぐらいまでがアニメのイメージ。
アニメのイメージ。
それこそこっち亀なんで7時からだったじゃん。
あ、そうそうそうそう、日曜日。
あ、そうそうそうそう、
ワンピースもね。
え、こっち亀だから、えってワンピ見てたよね。
ちびまる子ちゃんがあって、
待ってるか、
サザエさんやってこっち亀やってワンピース、
ワンピース行って、うん、その後
平成教育委員会長。
そうだね。
あ、そっちのタイプ。俺は違うね。
違う。
特命理
事関係なくなっちゃった
。そう。あ、
よかったよかった。俺止められる感じになっちゃった。
すごいね。腕上げたね。いや、だってやっぱ、はい、やってる回数増えてきたもんね。
ということで、その芸人枠が終わって
そうだね。また別の回でね。
そうね。
今度あれだ。ユージが見たことないっていうか。何を見てきたかっていうのを話そうよ。
あ、いいよ。
今度ね。
あ、分かった分かった。
ちょっとあの、次回以降の。
次回以降にね、言えるだけのネタが集まってたらね。
そうだね。
ね。
うん。まあまあまあ、その、まあね。良くも悪くもな場所でしたが、芸人枠があって。
芸人枠。芸人枠嫌いだった？
まあ、あの、まあ、佐久間さんの番、あの、イベントだしなっていう部分で見れたって感じ。うん、
ああ。俺は好きじゃないよ。
そうじゃなかったら、うんって感じだった。
あ、ほんと。俺も黒沢出た瞬間に、これゴッドタンじゃんと思った
わ。ああ、そうね。
うわー、ゴッドタン来たーみたいな。俺、ゴッドタンのね、黒沢出る回大体見るから。
あ、そう、好きなんだ。
やっぱその、ゴッドタンで好き勝手やってる黒沢が好き。あだからね、すっげーもう、あのままの通りの、なんかこう、黒沢がいたから、なんか逆に安心して見れた。なんかもう、こう、ああ、こうやって頑張って、佐久間さんいじりに行ってるなーとかってこう見ながら、なんか、ああ、頑張ってるーって思いながら、すげえ嬉しい目で見た。
ちょっと違った目線でね。
うん。あそこだけやっぱちょっとね、本当になんかテレ東の雰囲気出たもんね。
まあ確かにね。
ブワって出た。あの、黒沢の衣装にしろ。
ああ。
あれよく見るな。
よく見るね。
あれよく見るからね。もうなんか本当になんか地元に帰った感あったもんね。あのイベントの当初の中でやっぱ黒沢出てる時がなんかすごいホーム感があった。
あ、確かに確かに
みたいな。
そうね、テレ東感があったね。
テレ東感があった、うん、すげえ気持ちよかった見てて。コットタン見れたから、深夜にあったから。
会場のみんなはそんな感じだったのかね。
あ、多分そうだと思う。
あるよね。
佐久間さんの入り口って人それぞれあると思うけど、ラジオ入り口ってやっぱ少ないとは思うのよ。
俺だってラジオ入り口だからね。
稀有な例だよ。
そうか。
めちゃめちゃ
そうだよね。
そうだよね。
俺がゴッドタンとかそこまで、
うん、
馴染みないもん。
あ、まあ、そうなのか。まあ、そう、まあ、話戻そっか、
うん、で、まあそっからライムスターのライブゾーンですか。
そう。いや、俺なんかさ、やっぱヒップホップのライブ自体はさ、そもそもこうなんていうの、馴染みがない、
うん、
あ、
馴染みがなくて、で唯一あるとしたら、俺あのクリーピーナッツ の、
うん、
あのオフィシャル YouTube チャンネルに何本かそのライブ音源が上がってんの、
うん、
映像付き で、
うーん、
でその時はコロナの前なのね。だからなんか結構みんなでこうわーってこう騒いで、ね、
うん、
でなんかこう多分よくあるのか分かんないけど、そういうなんかラップとかのライブの雰囲気が出てて、うわ、すっげえ楽しそうと思いながらこう見てたんだけど、やっぱりそのコロナになってからのこういうなんかああいうライブを見ると、なんかもっと盛り上がれるのになんかもったいねえなっていう、そんな印象を受けましたね。声出してえだろうな現地の人とか。
確かに確かに、あの空気感で声出せないのはしんどいよね。
そう
そう。でもなんかライムスターってさ、もう最初イベント出るってなった時も全然知らなくて、
うんうん、
でそれこそあんまり調べることもなく、
うん、
そのイベントの時を見たから、
うん、
最初は誰なんだろうぐらいに近かった。
うん、
だけどいざライブ始まるともうなんか空気作りがすごいというか、
かっこよかったね。
うん、
うわ、なんか持っていかれてるっていう、うん、え、かっこよってなって。
え、ユージもともと知ってた？
俺ね、そのライムスター自体はちゃんと知らなかったんだけど、
うん、
歌丸さんじゃない方、
うん、
その、
うん、
いたじゃん、
うん、
あの人っていろんなところでいろんな人とこうなんかそのフューチャリングというかやってて、なんかそのクレバが好きな時期があったのよ。
あ、
そうするとクレバの楽曲に何回か出てくるの、
あ、
そのディギーモーとして。でそのライブ見るじゃん、 あれこの声ってあの人じゃねと思って、まあ、グーじゃん、あの人だみたいな。これ多分ね15年ぶりぐらいのなんかこう今まで知ってたこう事実がここでこうつながり出して、あこの人、あライムスターなんだみたいな。
あなるほどね。
あもう全然知らなかったよ、マジでみたいな。すげえ感動した。
そうなんだ。
そう
なんか思い出を遡る感じだったのね今回の。
そうすごいよ
ドリエンは。
そうテレビ見てる感じだった
の。そうだよね。
すげえ楽しかった。そうなんかそうだからね、こういろんな発見もあったら あったね。
うーん、
発見もあったし、まあライブとしてやっぱ見るのもやっぱ楽しかったし、難しい なんかライブハウスとか行ってこう好きなバンドのさライブに行ってたあの頃をちょっと思い出したりとかね。
あ
なんかうわまあコロナだからな今当分ないんだろうなとか、
ね、そうだね、コロナも出せないだろうしね、
うん、
この際。
そうだからね、そういうのがあったから、でも見ててすげえ楽しかったよ、うん、まあ、やっぱ楽曲は全然知らなかったけどね、
うん、でも知らなくてもなんか入りやすいというか。
そうだね、
よかった
ね。もうどうしよう、そのキングキドラとか来られてもさもう全然分かんないし。俺呂布さん全然、呂布だっけ、違う、なんだっけ、呂布さんだっけ、呂布カルマだっけ、キングキドラって
分かんない
、なんかよく話に出てるよね。もうそのあたりもなんか来られても分かんねえしなって思いながらいたけど、すごいね、なんかこう入り口としてライブスターって当たりなんだなって思っちゃったよね、
うん、
ああいう音楽のジャンルを知るにしたら、
ね、確かにね、
うん、知らない人でも絶対楽しいっていうのが、うん、あの場の雰囲気で分かるからさ、
うん、確かに。だって世代的にすげえ広い世代いただろうからね、あそこって。
ね
え、
いたもんね、
うん、
子供もいるとかって言ってたもん
ね。子供もいるんだ、うん、
言っちゃったよ、
若い人とか弾いてるって。
そうそうそう
そ
う、
そか
子供が弾いてたぞとか、
お前金かって言ってる時にね。
そうそうそうそうあったね、その芸人の時の
芸人なんかね、
芸人ラジオ、
MC、ラジオに
やべえ
飛ばすぎだぞ、
飛ばすぎだな。
むしろ曲はある意味なんていうか、その曲は飛ばしてもよかったのかもしれない。
あーそっか、
そう
遠くのところね、
うん、俺は申し訳ないけど金田飛ばしたから。思い出全くねえし、なんかよくわかんねえから飛ばそう、カチカチカチしょうがねえじゃん。
まあね、
その後のさ、やっぱ歌丸さんのやっぱラジオやってるだけあって、
そう
トークさすがだなって感じだった、
面白かったね。
ね、
うん、面白かった。
月にバーガー食ってない話とかね。
そうそう、毎年やってるとかって去年食ったって言ってるのに、また毎年こうなんか月にバーガー食ってないって話を、ね、去年だから3年前も同じ話してましたよみたいな。 いいよね、なんかね、ああいうポンポンとこう、
ね、
話題がね、
テンポがすごかったよね。
いいよね。
やっぱさすが、なんかやっぱラジオやってる同士の会話だなって感じ。すごいテンポ感が良かったから
ね、普通にもずっと聞いてられたもんね、
うん、ちょっとなんかラジオ聞いてみようって思ったもん。
うん、
うん、
そう、なんかね、ポッドキャストかなんかにクリーピーナッツと歌丸さんの番組があるから、
うん、
それはちょっとなんか入り口になるかなと思った、
うん、
あれはいいね、
うん、
あ今度聞いてみようみたいな。でまた俺聞くラジオ増やすのかよって思ったもん、
ね、確かにね、
怖いんだよ。
多分さ、ラジオにハマるのってこうやってハマっていくんだろうなって思うね。
う、うん、
音楽より今ラジオの方がね大きくなってるからさ。
そう、で音楽聴かなくなったよね、うん、ラジオ聴くようになってから。
確かにね、
確か
に。
そう、
なんかやっぱさ、まあもちろん好きな回を繰り返し聞くこともあるけどさ、基本的には新しい回を聞くじゃん。
うん、
だからやっぱ新しい情報が入ってくるじゃん。
そうね、
だから楽しいんだと思う。
あ、そうだね、
好きな音楽をリピートして聴くのももちろん楽しいんだけど、
うん、
やっぱりさ同じものじゃん、
うん、
ラジオっても毎回さその話が違ってくるからさ。
そうね、
なんかハマってくんだなって思う。
どんどんさ、なんかいつ使うんだよこの知識ばっかり入ってくるんだよね。
わかる。
そう、どんどんなんかいらない知識ばっかりこうプールされていくんだよ ねけどね、たまにポッと出せるんだよね。
あれよね、ラジオってこの話してるけど自分の妄想が出てくるじゃん、こう背景っていうか、
はい、
頭で浮かべられるから、
うん、
音楽とまたそこが違うんだろうな。音楽はこう、あ、いい歌だなで終わっちゃったり、うん、馴染みのある曲だなで終わるけど、
うん、
ラジオ佐久間さんなんてね、 背景見えてくるもんね。
そう、その辺の伝え方がさすがだなって思うね。
うん、
だからハマるんだ。
いやすごいよ、ラジオでちゃんと話せる人ってやっぱすごいわ。でそれで最後が散歩、
うん、でその前に大事なゲームがあったじゃないか。
あ、そっか、チュロ揚げゲームね。
まさかの2人参戦してくるという。
そう、ちょっとね、あのね、実はツイッターで少し見ちゃったの。なんかチュロ、なんかそのイベントが終わって、
うん、
であとはその配信が1週間ぐらい買えますよみたいな期間があった時に、うん、佐久間さんのその ANN0 の多分公式アカウントかな、うん、それでなんかその若干こうぶつ切りっぽく広告を出してくれてたのね。その中にそのチュロ揚げゲームでなんかもう、うん、3人参戦してる絵があって、
はい、
参戦してるやんけみたいな。
あ、知っちゃったんだ。じゃ
あハンサーカナもやってるやんけみたいなっていうので見て、
うーん、かわいかった
あれね、
ピクジ
ーピクジーね。
いやもうね、
いや
チュラギゲーム、その前のイベントの時もこうやってたからね、
うん、
なんかそろそろちょっと次のなんかチュロ揚げが欲しいよね。
まあそうね。
なんか若干音も同じだった前と。
あ、どうなんだろう、
前聞いてないか
な。ああ、そっか、
全く一緒かって言われると分かんない。
なんか放送っていうかその指示出してる人、チュロ揚げて揚げてないの人は同じ人だったから。
ああ、うん、そうね。
あれ、これ取り直すよな、
さすがに。さすがに、
うん、だそんなのだってなんかすげえ速さが出てきてるから、
うん、
あ、やっぱり
チュロ3つ目はなかった気がする。
そうだよな、確かに3つ目まで逆にあって、4つ5つ目まで行った時に、あ、ここ新しいと思ったんだよね。
うーん、
どっちだったかな、ちょっと俺のうろ覚えだな。そうだからね、チュロ揚げゲームをやってる花澤香菜があれ着替えて出てきたじゃん。
うん、
あれその時も着替えて出てきたよね。
着替えてた。
そう、
パーカーになってた。
あの トレーナー、
あ、トレーナーか、うん、
あ、マジで、
そう、うん、君が買ったトレーナー出て
くる
の、花澤香菜さんが。
可愛かった。
おそろ、可愛かった。
おそろ、
おそろじゃねえんだ
よ。何万人もいるだろう。
殴るぞ。いいよね、なんかその女の子がさ、ちょっと大きめのトレーナー着てるのって、なんであんなにね、可愛くてそそるのかね。
破壊力
怖いよ。
色も良かったね。
そう、うん、色いいよね。
すごく良かった、すごく合ってた
ね。すげえ、あれ着るの、
なんで。
でもね、悔しいけどね、似合ってた。
ああね、
前回の開封の時似合ってた。
ああ、よかった、ありがとう。だってほんといい色だなって思ったもん、
うん、
黒よりもやっぱ、
まあ、黒買うよりはあの色だよね、
うんうん、あれよかった。
でも6000が出なかったんだよ。6000はね、出なかった。
マジか、
マジマジ。
そっか、
あそこにこう6000円いくんだったら、なんかもう3000円別のことに使いたいなっていう気。
俺 T シャツとトートバッグして
て。そうそうそう。
え、だってサトシもあれでしょ、6000円ぐらいでしょ、
合計したら
そんな。そうだよね。
俺はだから分散しちゃう。
あ、だよね。
そうそう、数を取るから1個か2個
できんなよ。
いや、
着る回数の多い T シャツか。使う頻度の多いトートバッグかみたいな。
そうそう、トレーナー今になったら、
あ、今になったら買ってもよかったなって思うけど
ね、 思うよね。
次回は
ごめん、
次回は買うか。
ごめん、花澤香菜とお揃いだわ。
いいよいいよ。
で、最後がサンポマスター
と。そう、でもサンポマスターで、ね、なんか結構ライブはね、夏フェスってさ、
うん、
最近結構普通に YouTube でさ、リアルタイムアップ動画とかアップしてくれるのよ、うん、ね、フジロックとか、
確かに、
サマソニーとかも、
うん、
で、なんかそこでね、サンポ見た覚えがあるんだよなと思って。
うん、
そう、あとまあやっぱなんかその、まあ、佐久間さんが散歩好きだから、
うん、
ちょっと散歩一時期ちょっと追った時期もあったんだけど、まあいつもの散歩のライブって感じだった。曲と
変わんないんだろうね。
もう歌詞と歌詞の「やっぱり行きますよ」とかってこうやってちっちゃいどんどんやっていくのって「行きますよ行きますよ」って。
やっぱそこもさすがだなって感じだよね。
そう、
盛り上げ方を熟知してる
ってことだもんね。
あれなかったら逆に散歩じゃないからね。
あ、だろうね。
やっぱだから散歩はやっぱ CD で聴くんじゃないなって思う。
そう、
あ、ライブなんだなって思う。
本当にそう思う。
確かに。
でもね、だから散歩好きな人と一緒にカラオケに行ってライブっぽい散歩で歌うと多分めちゃめちゃ好かれると思うよ。
だろうね。
うん。
やられた方もうざいけどね。
そうね、同じ。
行くぞ。そうそうそう。めっちゃ煽ってくるじゃんこいつみたいな感じなのね。
あれはね、でもいいと思うよ。うわあ、ちょっと今度ね、3本1回聞いて、ちょっと君たちの前でやるわ。君たちが知ってる曲でちゃんとあのライブバージョンをちょっと頑張って探して、
そうだね。
それで見てなんか、あ、これ完コピしようってな。
まずあれ。動画送って、その、これやりたいんだけど、みたいな。
分かった分かった、頑張る。そ
う、このライブを再現や
って。そうそう。
できるかなぁ。いやもうだからでも、最終的に佐久間さんも歌っちゃうしね。
そうだね。
そうね、まさか歌うとは思わなかったね。
そう、なんかお母さんも言ってたもんね。うん、
ね。まさか息子が歌うとはね。
そうそうそう。佐久間さんのお母さんも
言ってたね。
まさか息子が歌う。
娘からも言われてるし、
そう
私の気持ち考えて、
そうね、いやもうそうだよな、親歌ってる姿って見ないよね。
確かにね、
アーティストだけだよね。
ね。しかも
一も二のも
ね。そう、うまくもねえのに。
確か
に。
うまくもすごいね。うまくもねえのに。アーティストって声通るもんね。本当に。
もう全然違うよ。でもなんか多分意図的にね、あの佐久間さんのところ の, そのマイクのボリュームは落としてたと思うよ。
あ、そうなんかな。
佐久間さんってもともと声でっかいじゃん、あの笑い声から分かる通り。だから下手に多分その声のそのなんていう の, その音程を意識すると多分大きい声が出ちゃうから音割れしちゃうんだ
って聞いたと思う。でかすぎて
か、でかすぎるからちょっと声ちょっとボリュームをちょっと落としておかないとみたいなってやってたかもしれない。そんな気がする。だってサンボのボーカルの方がさ、明らかに音でかかったのは声がでかいっていうよりも多分、多分そのミキサーの方でいじってるんだろうなっていう気になっちゃったよね。
まあね、まあ、でも雰囲気はリハーサルでやらないのかな、そういうのって。
やってるでしょ。
まあまあ、まあ、お客さん入ってたとまたちょっと違うのか
も
しれない。ねえ、まあまあまあいいんですけど、雰囲気は最高、楽しかった。
楽しかった、
うん、
見てるだけで楽しかった。あの花道を走っていくところでさ、なんかもうすげえ、なんか俺も盛り上がっちゃったのね。うわーって思っちゃったいや、いいイベントだったわ、
ね、やっぱなんかその今回のさ、多分俺らはラジオを聞いた上で、
うん、
今回のアーカイブを見てだけど、
うん、
改めてもう一回ラジオ聞くと、ああこれだったんだってなんか
あ
すごい面白かった。
今日聞いちゃった、それで。
そう、なんかあ、ここのこと、あのシーンだったんだとかをもう一回分かるから、
うーん、あ、その楽しみ方はすごいありだね。
それこそね、あの会場入りする時の話もして
た
けど、うん、そうね
普通に新幹線乗って気づくってい
う。そう、あれ
面白かったな。でさ、なんかあの映像の最後の終わった後の映像の中でさ、タクシーから降りてくる佐久間さんを抜いてるカメラがいてさ、
う
ん、およく撮ったなと思いえ、だって1000円もしないぐらいの距離感から来たんでしょって。よくカメラ待ってたなって思
い、今から行くよって送ってるかもしれないしね。
ね、そうそう、それを考えちゃって、
うん、
あ、これ連絡してたかなとかさ。
そっか、絶対その辺撮るだろ
う。そうだね、
撮るよ、
それは
撮りますから、
ね、それこそのね、やってる時のその歌聞けなかったって話とかさ、
うん、
あの 裏実況で花魚が大回しをしてたとか、
あー言ってたね。
ね、イベント終わりのあのなんだっけ、
金田コーチ、
あ、金田、うん、その話も、ね、あ、これだったのかって。
そうそうそう、いやマジで面白い、本当面白いわ。
でもなんか二度聞いて楽しかった、
ね、二度聞けたね、
いいよね、
楽しかった。
なんか、ね、打ち上げやってほしかったね。
ね、
打ち上げやってほしかった。
まあでも今回エナジードリンクは全部あったみたいだから
ね、確かによかったんじゃないの。
エナドリ全集あったみたいだから。
そうそうそう、
福田さん。
まああとはね、あのちょっとみんなの前でカンペのことは突っ込んじゃいけないと。
まあね、
斉藤不適されちゃうから。はーい、
はーい、
お邪魔します。
斉藤さんってでもあれだよね、うちらより下だよね。
下下
だよね、20後半だよね、
うん、ちょうど
裏実況の最初の方で、後で行きますっつって UFO キャッチャー誘うし、
そう
行かねえよ、何時もですか、知らねえよ。
すごいね、ああいうなんかメディアの社員やっぱやってみたかったな。
うーん、
今でも思うわ。なんか多分ね、ジャンル的に全く全然いける感じじゃないからなと思って。 今の仕事とかと難しいね。
そうね。
でもやっぱ、
ね、経験でしょ。
ちょっと最近さ、その裏側もさ、ちょっとずつやっぱ、まあ、前からもそうだけど、なんか出てくることが多くなってるじゃん。この間のあのウェイのやつ、はい、なんかああいうの知れると余計楽しい。
確かに。それはね、楽しいよね。うん、
まあ次のイベントは多分東京ドームだと思います。
ね、東京ドームだよ次は。埋まるだ、
ね。ここまでやっちゃったらもう東京ドームしかないからね。
え、でもマジで埋まると思うの。
うん。
まあいけると思う。
ラジオ単体のイベントだと、まあ確かに、まあ、横浜スタジアムがちょうどいい感じかもしれないけど、
うん、
音楽ライブっぽい感じ入れるんだったら全然東京ドーム、
うん、東京ドームでいいと思う。
でもいいと思う、
ね。そこになって結局あとさ、クリピーとかさ、
うん、
あの辺を呼べるわけ
じゃん。そうだよね。
それこそ音楽だけじゃなくてさ、普通にあのね、他のなんだろう、それこそマジ歌と混ぜちゃうとまたちょっとテレ東になっちゃうか。
そうだね。
なんか普通に芸人のネタとかの時間も入れてもいいと思うし
ね。ね、つなぎで欲しいよね。
そうな、今回は音楽ライブっていう、ね、
そうそう名目だったから、
MC っていうか形だ
もんね。そう
そのうちさ、なんかあの佐久間オールナイトニッポンゼロプレゼンツなんかその夏フェスみたいな
ね。
でなんかそのブースがいくつかあって、
ね、
で東京03のブースみたいなでクリーピーナッツ
のブースみたいな行
き来できるの。超いいじゃん。でタイムテーブルがこうガーってあってさ、
ね、
で裏実況でずーっとこう喋ってる佐久間さんね。
あワンチャン、ワンチャンそれをあれじゃない、仮想空間でじゃない。
あ、仮想空間ありかも ね。確かに ね。メタバース的なところ
で。そう
あ、いいかもね。
ぜひお願いします。
お願いします。
著作権はこちらです。
確かにアイディアあるよ。
はい、ということで、まあ、感想をダラダラと喋るだけの回になっちゃいましたが、途中大きな脱線は、戻してくれる勇者が現れまして、
すごいね、2人目だよ、2人目。
よかった、
よかったね、
進歩。
あの毎回ね、この、まあ、裏事情ですけど1本目は大体グダルという流れですが、
ウェイ
ウェイじゃない。シンプルにイベント楽しかったなっていう話でございました。
そうだね、
うん、またね、あのこれからまイベントとかが出てきたときはまた開封をやり、
はい、
感想をやりっていう回が出てくると思いますが、またイベントあることを祈りましょうということで、
うん、そうだ、
はい、あっという間の30分でございましたが、そろそろお別れのお時間となります。お相手は
ゆうじょ、
さとしと、
ゆうすけの
3人でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。次回またお会いしましょう。バイバーイ、
バイバーイ、
はい。